今日から9月でございます。今年の立秋は8月の8日でございました。でも思い返せばちょうどこの立秋の頃から今年は猛烈な暑さが続いた感じがいたします。ようやく、この頃になって少し落ち着いたのかなっていうふうに思わされますけれども、もう今や日本で古くから使われていた暦が今は現実とはちょっとかけ離れちゃったのかななんていう感じもするわけでございます。そんな夏の一番暑い時期でしたが、夏のお休みをいただいて妻と私は夏の旅行ということで鬼怒川温泉に、行ってまいりました。近くですからそんなに秘書というわけではないんですけども、それでもですね少しは気温は低かったかなっていうことを思います。決して鬼怒川温泉というのは高原地帯でもないんですけども、なんといっても緑に囲まれて、おりましてですね、鬼怒川という大きな川のほとりですから、やっぱりコンクリートに囲まれた市ヶ谷とは違うんですよね。コンクリートのこう何ですか、照り返しがないというのが、それがないだけでこれだけ気温が違うのか、そんなことを思いました。あと1年でオリンピック・パラリンピック、本当にこんな暑さの中でアスリートたちはやれるのかなという不安が、特に東京に住んでいると思わされますけど、少しでもこのコンクリートの照り返しがないように、あるいはそういう時間帯を見つけながらやっていくんでしょうが、この暑さとの戦いというのは真剣に考えないといけない。これ選手だけじゃなくてですね、観客の方もそうですよね。外でオリンピックを観戦する場合、やっぱり熱中症対策っていうのは大事かななんていうことを思わされます。世界の人たちが集うわけですから、その分私たちが慣れていないことに、今このオリンピックの組織委員会というのはきっと一生懸命、対策を立てていることだろうと思います。さて今日の福音書の方ですけれども、私は今日のこの福音書を読んだ時に思ったのはですね、イスラエルという国の文化がちょっと見えてるなということを感じたのです。先ほども子どもたちにちょっとお話ししましたけど、国によってですね、文化の違いというのがあるわけですが、やはり日本の文化とイスラエルの文化、特に2000年前のイスラエルの文化っていうのは、いろんな点でかなりの開きがあるんだと思います。7節をご覧ください。イエスは招待を受けた客が定席を選ぶ様子に気づいて彼らに例えを話された。こういうふうに書いてあります。どうも誰かの結婚式があったようであります。どこだったのか、誰の結婚式なのか、そんなことは書いてないので何も分かんないんですけど、想像するにおそらくこれはイエスの地元、生まれ育ったナザレの村人の結婚式だったんじゃないかなと思います。で、12節を見ると分かるんですけど、イエスも この結婚式に招待されてるんですね、招かれてるんです。決してなんていうんですか、偉い人たちだけが集まるような大きな結婚式を想像する必要はなくて、私たちの周りにあるような、この地域ぐるみの結婚式だったんでありましょう。7節にですね、招待を受けた客という言葉がありました。イエス様も招待されていた。そして7節にはそれ以外にも招待をされたお客さんがいた。ここに区別はありません。この冒頭の招待を受けた客なんていう言葉を見ると、なんか来賓の方とか、なんていうんですか、偉い方たちが招かれたというふうに思えますけど、少なくともこの聖書のギリシャ語の言葉を見る限り同じですので、イエスの招きと招待された客の招きは同じです。区別する必要はありません。招待を受けた人たちが定席を選ぶっていうんです。神座を選ぶっていうんです。遠慮するという文化がその頃のイスラエルにはあんまりなかったんでしょうかね。日本だと特別の来賓でもない限り自分から神座に座るなんてことはまずないので、このあたりはやっぱり日本とイスラエルの文化の違いなのかもしれません。婚宴に招待されたら定席についてはならない、こんなことは言われるまでもなく私たちには常識だと、こういうふうに思いますけれども、2000年前のイスラエルでは必ずしもそうではなかったことがわかります。まさにその後でイエスが解説をするわけですよね。で、この9節10節に書いてあるイエスの言葉については、私は特にここで触れる必要もないかなと思います。まあ、私たちには身についている、日本の習慣としては文化の中ではこれはまあ身についていると思うんであります。そして11節へと続いていくのです。ここから注目していかなければなりません。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる。イエス様はこの一言をあたかも格言のようにこう導き出しています。けれどもここで話は終わりません。これが結論ではないんです。11節の言葉、高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる、これが結論ではないんです。実はその後にイエスらしさが出てまいります。イエスの言葉の真骨頂は12節からです。昼食や夕食の会を催すときには、友人も兄弟も親類も近所の金持ちも呼んではならない。その人たちもあなたを招いてお返しをするかもしれないからだ。宴会を催すならむしろ貧しい人、体の不自由な人、足の不自由な人、目の見えない人を招きなさい。そうすればその人たちはお返しができないからあなたは幸いだ。まあ、こういう言葉が続くのであります。11節の言葉はこうことわざのように格言のようにひとまとめにして語られて、もう私たちのこう頭にも宿っているんですけれども、この今お読みした12節から14節はどうでしょうか。 高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高ぶら、へりくだる者は高められる。これが一体どういうことなのかをイエス様が具体的に示したのがこの12節から14節なのであります。ここを読まないと私たち多分こう思うんじゃないですか。特に日本の私たちはこう思うんじゃないですか。私は定石につくなんてことは絶対にしない。だから私はイエス様の教えをちゃんと守れてるな。そんなふうに思っちゃうかもしれません。あ、私は一応ここではへりくだるものって考えていいんだわ。こう思われるかもしれません。でも、そうではない。12節、13節、14節のイエス様の言葉を見れば、そうではないことがわかります。特に14節が興味を引きます。その人たちはお返しができないからあなたは幸いだって言うんです。この言葉をしっかりと受け止めたいと思います。イエス様の言葉として私たち聞きたいのであります。強烈な言葉です。私どもの常識にない幸いをイエス様はここで告げております。イエス様はまさにここをお話ししたかったんだ。こういうふうに言ってもいいぐらいです。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められるというのが今日の御言葉ですけれども、そういえば先週の礼拝でもですね、似たような言葉がありましたね。覚えてらっしゃるでしょうか。後のものが先になり、先のものが後になる。後のものが先になり、先のものが後になる。この言葉が先週私たちが聞いたイエスの言葉でありました。高いものが低くなり、後ろのものが先になり、先のものが後になる。世の中の常識がイエス様にあっては逆転しているのであります。じゃあどうしたらいいのか。この主の御言葉を実際に私たちが生活の中で実践するとしたらどうしたらいいのかというところで、先ほどの言葉がございました。宴会を催すときはむしろ貧しい人、体の不自由な人、足の不自由な人、目の見えない人を招きなさいという言葉が出てきます。こうすればいい、こうすればあなたは高められる、先になれるというメッセージですね。今度は今日の第二の日課に目を向けたいと思います。聖書をお持ちの方はヘブライ人への手紙のところをご覧いただきたいと思います。13節でしたね。13節の1節に、今日の第二朗読の最初の言葉ですけど、こういう言葉がございます。いつも愛し合いなさい。聖書の中でもう何度も繰り返し出てくる言葉であります。互いに愛し合いなさい、いつも愛し合いなさい。使い古した雑巾のようなという言い方がよく以前ありましたが、この頃はあんまりそういう雑巾がないせいかあんまり聞きませんけれども、何度も何度も聞き飽きているぐらいに聞いています。まあ、そういうふうな印象を持たれるかもしれません。でもですね、聞き飽きていると思っているのになかなか守れないのがこの言葉ではないでしょうか。ですから、いつも愛し合いなさい、これは決して使い古した雑巾ではないんです。そしてこのヘブライ書でもですね、その後にまず最初に愛し合いなさいという こう格言めいた言葉を言ってから、実践例を、具体例をいくつか紹介しています。まず最初に、旅人をもてなすことを忘れてはなりません、こういう言葉がありました。その次に続いたのが、自分も一緒に囚われているつもりで牢に囚われている人たちを思いやりなさい、こういう言葉が続いておりました。最初がおもてなし、二つ目が思いやりという言葉になって出てきます。いずれもこれらは愛し合う、それが実生活の中で生かされた時の言葉ですよね。愛し合うっていうふうに聞くとですね、ちょっと難しそうに思うんですけど、おもてなしとか思いやりという言葉だったら、あ、ちょっと私にもできそうかも、できるかもしれない、そんな気持ちにならないでしょうか。そしてこのヘブライ人の手紙はですね、その後いきなり結婚について触れます。結婚という関係をお話しするんです。いきなりここで結婚が来るので、なんだか突然話題が変わっちゃうように思うかもしれませんが、もちろんこれも愛し合うことの実践例ですよね。妻と夫という関係は、愛し合うという原則がなければ成り立ちません。そこではもてなすとか思いやるとか、それだけじゃなくって、もっともっといろんなスタイルの愛が現れ出てまいります。ところで今日のイエス様のお話の福音書の中には、この愛という言葉は、単語は一度も出てきませんでした。ちょっと意外なぐらいです。神座ではなくって末席に座りなさいというイエス様の例えを、人によってはですね、これをテーブルマナーとして聞くかも分かりません。もちろんそうではありません。話のオチは13節と14節でございます。むしろ貧しい人、体の不自由な人、足の不自由な人、目の見えない人を招きなさい。その人たちはお返しができないから、あなたは幸いだ。はい、これが末席に座るということなのです。この二つの説が、今紹介した二つの御言葉が語りかけているのは何かということを最後に考えてみますと、やっぱりですね、ここにも目に見える、形に現れる、それとわかる確かな愛があるということに気づかされるのであります。言葉でイエスは愛を語られていませんけれども、イエス様はここでやっぱり愛を語っているんであります。ですからイエスの言葉、福音というのは、これはどこを切ってもそこに愛が見えてくるのであります。ですから人は福音のことを愛の金太郎飴、どこを切ってもあの金太郎の顔が見えてくる、あの飴に例えて愛の金太郎飴なんていうふうに表現したりいたします。今日の旧約聖書エレミアの言葉も見ておきたいと思います。ここにも愛という言葉は出てまいりません。しかし今日の福音書と深く関連関わりがございます。エレミアの言葉です。主はこう言われる。知恵ある者はその知恵を誇るな。力ある者はその力を誇るな。 富ある者はその富を誇るな。そうです、力ある者、力ある者、知恵ある者、富がある者、そしてそれを誇る者が高ぶるものであります。先のものですね。イエスから見る、イエス様から見ると、でもそうした人たちは低い人です。遅れてる人、後の人ということになります。では何を誇るべきか。エレミアは言いました。神を知り、主を誇れ。主を誇る、知恵とか力とか富を誇るっていうのは、結局のところ、これ自分を誇っている、まあ自慢をしているに過ぎないのでありまして、神を知り、主を誇ることこそ、今日のイエス様の御言葉のオチが分かるということであります。そしてそれを行うということなのでございます。貧しい人、体の不自由な人、目の見えない人を招く、牢に囚われている人を思いやる、旅人をもてなす、今日の聖書の言葉からはたくさんの愛の形が登場いたしました。愛の形、まあ、こういう表現をすれば一番こう分かりやすいかなと思って、この言葉を使っていますけれども、今日の3つのこの聖書のテキストを全部つなげて説教を締めくくるとするならば、私は次の一言に閉じ込めたいと思います。愛の形が見えるとき、神様がそこにおられる。愛の形が見えるとき、神様がそこにいらっしゃる。こういうことです。私たちがこのように愛し合っているところには、目には見えないけれども、愛の形が出ているところには神様が共におられるのであります。私こそ主、この地に慈しみと正義と恵みの技を行うこと、そのことを私は喜ぶ。エレミアの予言、主の言葉です。エレミアの最後の言葉です。この地に慈しみと正義、この地とはすなわち私たちの生活の場のことでございます。慈しみと正義の技こそ神様の愛です。そしてそれが現れた時、そのことを主は喜ばれるのです。お祈りいたします。愛なる神様、私たちが人と出会う時、人とつながる時、そこにさまざまな思いが交わされますが、最も強く私たちをつなげてくれるのは愛であります。そしてそれは神様、あなたご自身であります。どうか御言葉をこうして聞く私たちが、私たちの生活のただ中であなたを表していくことができますように、強め導いてください。主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。